高のホットグローイング。皆様、今週も明るく楽しく元気よくこの時間を迎えていらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。さあ、7月に入りました。とはいえ、日本はなかなかカラッというお天気にはならないですね。湿度が高くて、なんだか熱帯の国日本になってしまったような気もしないでもないですけれども、これから夏まっしぐらというところでございましょうか。皆様、体調等大丈夫ですか。先週は G20 でね、日本はもうそこいら中におまわりさんが溢れていてですね、チェックチェックチェックチェックというね、もちろん何も起きちゃいけないわけだから、そりゃそうなんだけれども、東京でも結構な厳戒態勢でしたよね。皆様の周りはどうだったでしょうか。ようやくここら辺で落ち着きを取り戻してきたという日本ではございますけれども、今日も元気にやっていきたいというふうに考えております。で、早速ですが、本日は私たまのなんとラッキーセブン2、つまり77回目の一人語りなんですね。で、どうしようかなというふうにずっと思っていたんですが、もう一度ちゃんとちょっと話し直したいなと思っていたテーマが、2017年の1月に語らせていただいた、リーダーの条件みたいなことを話してるんですけれども、それをもう一度ね、2017年ですから、17、18、19、丸2年ちょいちょい、2年半か、経ちましたので、まあ、この間の情報も含めてですね、今日は人を動かすリーダーの条件と題しまして、難しい課題が山積するこの現代で、チームを率いていくための必須条件をお話しさせていただいて、皆様の人生、思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントを提供できればなぁと考えておりますので、最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さて、人を動かすリーダーの条件。なかなかなタイトルですよね。私はですね、今、コンサルタント、それも経営コンサルではなくて、組織改革とか、風土作りとか、チーム作りとか、そのコンサルタントとして、企業、組織とですね、お付き合いをさせていただいております。で、ホットグローイングのグローイングにもかかりますけれども、グロースマインドコンサルタントというふうに、言っておりまして、要はですね、自律的に、かつこれから始まる未来は選択可能であるというね、自発性、自主性、それから未来を信じる力、諦めない、強い心等々、チャレンジ精神とかね、プラスでも世の中と向き合い、何があっても未来に向けて自分の思いを貫いていけるような、スタンス、これをですね、 ただただ制約条件がある、例えば、会社員人生であったり、あるいは組織のマネージメントであったり、その中でもそれを貫いていける人材が増えることで、その組織も強くなれば社会への還元率も上がっていくよねというところから、まあ組織の中にそういう人材を作っていくというお仕事をさせていただいてるんですね。まあでもこれがなかなか伝わりにくくてですね、そこが一番の苦労のしどころの今状況なんですけれども、まあそれはさておいて、人ってやっぱりこう楽を選びがちなので、どうしてもですよ、心が楽を選びたがっちゃう時があるわけですよ。だってほら、便利になれると便利を買うじゃないですか。例えばですよ、便利、例えば昔は電話は公衆電話だったわけです、まあ、黒電話から始まって公衆電話、公衆電話があるっていうこと自体がすごくありがたかったですよね。でそれにポケベル注文が出てきてですよ、ちょっとしたメッセージを暗号めいてこう受け取れるようになった。でポケベルがサラリーマンではなく若い、OL さんとか学生にまで広がり始めた時に、まだビジネスチャンスが広がったわけですよね。そして電話が携帯できるようになって、まあ、昔はね、箱充電器がすごいでかいで、箱すごい重い箱を持ち歩いてて、富の象徴みたいなね、感じでしたけど、それが片手で持てる、まあ、ハンディフォンというかちっちゃいものになって、ね、電話はもう、手のひらでどこにでも持っていけるのが当たり前になっていく。ところが昔はまだアンテナが少なかったから、山の方とか行っちゃうと全然繋がんないとかね、そんなことあったら、今度はでも衛星なんちゅうもんが出てきて、でほぼほぼどこにでもほぼほぼ繋がるなんてことが起きるようになりました。そしたら今度は手の中にコンピューターが収まるようになったね、スマホの登場です。そうするとスマホが当たり前になってしまうと、ガラケーというね、昔ながらの携帯を持っている方が珍しがられたりする。面白いですよね。便利なものにどんどん人は順応し流れていくんだけれども、実はこのマネージメントの時にはですね、楽とか便利だけでは残念ながらマネージメントっていうのは機能しないというか、どうしてもアナログの要素で、拭えないと言いましょうか、そこにこそ人が動く余地が出てくるというふうに思うわけですよ。でいくつか条件があるんですけれども、2017年の1月の放送ではですね、私の尊敬するリーダー、出会わせていただいたリーダー5人を例にお話をさせていただいたんだけれども、今回はそのことも含めてですね、改めて人を動かすリーダーの条件ということでお話をさせていただきます。で、何を置いても一番はですね、やっぱりその人そのものへの、なんて言ったらいいんでしょう、信頼というのがあるかなしかというのはすごくやっぱ重要だと思うんですね。その人のためにだったら頑張ってみようとかね、あの人が言うんだったら間違いがないというもので、じゃあそれってどうすれば培えるんだろうかって言ったら、私は言行一致がそれの近道であるというふうに思っていて、まあいろいろありますよ、責任を引き受けるとかいろいろあるんだけれども、その中でも原稿一致、言ったことは必ず実行して結果を作っていく、姿を見せる、つまり、まあ、背中を見せられる人ですよね。歩いた足跡をきちんと見せていくことができる人が信頼を勝ち得ていくであろうと。でそれがまずは組織を動かしていくための最低限の条件なんだけれども、その昔で言うその軍師、立場 立場だけを使って人を動かそうとしても今の時代動きません、残念ながら。これはもう明確で、だからこそ言行一致で、あの人の言うことだったら間違いがないということをきちんとその人が実践しているということが最低限のベースであるっていうところがスタートだと思ってるんですね。で同時に、それは見本ということでもあるんだけれども、いざとなったら手本を示すことができる。だけどいつも手本を示すのではなくてですね、託すことができる人だと思うわけですよ。人を動かす人というのは信じて託す。でも本人はしない、これ絶対ね。中にはですね、任せてるからと言って任せた結果どうなってるのかと聞いても何も把握してないなんていうことがあったりする人が、リーダーがいます。でこれは残念ながらさっき言ったですね、信頼はついてこないんですよね。放られた経験、あるいは押し付けられた経験を下々はすることになるので、残念ながら信頼ではない逆がついてきます。で、その毛細血管の全てまでは把握しなくてもいいんだけれども、託したことが一体今どこにどうたどり着いているのか、どんなプロセスをたどっているのか、だってそうじゃなかったら見本を示すチャンスがいつあるのかっていうこともわからないじゃないですか。後からリカバーしかしないと言ったらですよ、リカバーしきれなくなっちゃうことが起こりうるわけで、だから支援していくんだけれども、その支援っていうのは隅々まで手を出して肩代わりするということではなくてですね、見守り、託し、必要な時にちょいと手を出すと、あるいはアドバイスをしていく、そしてまたシュッと手を引く。例えば魚釣りで言うとですよ、闇雲に糸を垂れてもダメなわけで、例えば魚群探知機の読み方を教える、で次の映像が出た時にどう読むって聞いてみるとか、あるいは竿の感覚、その伝わってくる感覚というのにとにかく注意を研ぎ澄ますんだよというね、最大のポイントを伝えていくとかね、そういう支援、肩代わりしてしまう支援ではなくてですね、託した上で本人がやれるようにしていく支援、それには見守らないことにはできないわけですよ。だから託すというのは放任してしまうということではないということです。関わるんです、人に、ことじゃない、人に、その人が起こしているプロセスや状態に関わり続けていくことを託すというふうに私は思っています。同時にですね、その魅力的な人ってどんな人かなと思うと、すごくバランス感覚がいいというか、私は自己開示が上手だなって常々思うんですね。もちろんミステリアスな人もいますよ、生活感が全くしないとかね。でもその主義主張があって自分のプライベートを見せないっていう方ももちろん中にはいるんだけれども、必要な時には人としての自分の痛みであったり喜びであったり悲しみであったり、そういうものを正直に吐露していくことができるという人間性、これもすごく重要な要素の一つだというふうに思うわけです。自己開示でね、これが意外にね、タイトル持っちゃうと難しくなっちゃう方いるのよね。これ男性に限らないなって最近思うんですけど、女性でもね、最近は役職を高くお持ちの方っているじゃないですか。男性女性に関わらず魅力的な人ってやっぱりね、すごく上手にプライベートというか、その人の人間味のあるパートを 開示してらっしゃるんですよね。でもそれを言い訳にして何かこう責任逃れをするとか、そんな風には一切しない。必要な時には本当に人として立場ではない一人の人間として共感したり、あるいは悲しんだり喜んだり励ましたり、そんなことができる方、これがやっぱり人を動かしていく時のこのパイプをね、ものすごく強固にしていくよなと。あの人のためだったらって、あの人の喜ぶ顔とかね、喜ばせたいとか、そういう人の意欲につながっていくパートだと思うんです、人間味っていうところ。でも中にはね、役職を持ったらそんなところから人と向き合っちゃいかんと言ってですね、一切そういうものをクローズしてしまう方もいらっしゃいます。でも今ね、時代がそういう時代じゃないと思うんですよね。だから、たくさん自分の人間味を出すということに関しては許可をぜひ出していただきたいなと。ただしそれを言い訳にはしない。で、同時に いつもなんて言ったらいいかな、肯定的というか、プラス思考と言いましょうか。我々は制約条件がいっぱいあるわけですよね。環境変化も制約条件になるじゃないですか。例えばですよ、この間の G20 の時、大阪の街は人がいなくなったというふうにも言われています。大変だ大変だ大変だというから、物流業界なんか本当に大変でしたね。車の、規制もあったり、だから物がなくなる可能性があるとかね、散々いろいろこう事前に調整をしたりとかしていて、で日中から人が街から消えたなんてね、いう報道もありましたけれども、こういうのも商売によっては制約条件になるじゃないですか。でもそういう制約条件を否定的に捉えるんではなくて、こんな時だからこそと言って、プラス思考でいろいろと取り組んだり発想をしていける人っていうのがすごく、大切というか、物事の促進を起こしていくと思うんですね。諦めない心というか、で、そのプラス思考っていうのは何でもかんでも、なんつったらいいんだろう、いい方に捉えるという意味ではなくて、減点法と加点法というふうに言うと加点法なだけなんです。例えば100点満点のテストに対して、今日は70点だったって言った時にマイナス30点もしちゃったよというふうに見るのか、そうか、70点、あとプラス30点する余地があったんだというふうに見るか、同じ30という幅をどう見るかっていうことなんですよね。で、プラス70までの力が良しとするとかダメとかっていう意味ではなくて、70というのに対して100を望むのであるならば、プラス30できるものを、要はプラス30できることを今までやってないことに目を向けていこうよ。そういう力は自分にあるんだよね、未来に対して。というふうに物事を見ていくのが、これはまさにグロースマインドセットというやつで、逆に100が当たり前なのに、まだマイナス30もしてるじゃん、ダメじゃんこれじゃあと、どうせ何やったって100なんか取れっこしないんだよみたいなところに極論にどんどん行ってしまう。これがフィックスマインドセット、どうせ自分はこうなんだみたいなね、になってしまう。そうじゃなくて、いいとか悪いとかじゃなくて、プラス30できる余地はあるんだと、やりきれてない領域がまだあるんだとしたらば、それはどこにあるんだろうかと探し続ける、 1% の可能性でもいいから探し続ける力を、ここではプラス思考、そしてグロースマインドセットというふうに言っていて、それを自分にもそして人にもできるのが人を動かす一つの条件になると。プラス思考ですね。プラス思考で物事を見ていく、プラス発想で物事を見ていく。 同時にですね、共感力っていうのはすごく大切だと思うわけですよ。共感力ね、心合わせ、全体での合わせさせるんではなくて、自分が心を合わせていく、相手が何を喜び何に苦しみ、何に奮闘しているのか、そのことに一緒になって喜んだり悔しがったりすることができるっていう共感力っていう、まあ、感性、これも人がその人と一緒にいたかったり、その人に何かを相談したくなったりする、すごく重要な要素だというふうに思います。で、物事の促進、結果を作っていくためには何よりも大切なのはスピードなんですよね。でスピードっていうのは何でもかんでも早く片付けるというだけの意味ではなくて、呼応する力だと思うんです。まあ、私の近くにというか、まあ、過去出会った方の中にですね、真逆の人がいて、打てば響くという人と、打っても打っても響かないと見えてしまう人というのがいてですね。で、能力は、お二方とも、遜色ないんです。すごくその、どちらかが劣ってるなんてことないんですよ。で、どちらかが秀でてるってことでもない。しかし、結果を作っていったり、波紋が広がっていくスピードはどちらが速いかというとですね、やっぱこうする。打てば響く方なわけですよ。自分が仮にできなかったら、あ、それって自分の範疇超えているっていうことも響くわけで、あ、わかった、じゃあちょっとあの人に聞いてみるよ、で、つなぐね、みたいな。で、私もどちらかっていうと、この打てば響くことができる領域と、そうじゃなくなっちゃう領域っていうのが自分の中にもパターンとしてあるなというふうに認識しているんですけれども、皆さんいかがですか？どんな領域だったら打てば響くように反応されて、逆に鈍くなっちゃうこと、領域ってどんな領域でしょうか？で、亡くなった兄がね、よく、まあ、私を褒めてくれた時に言ってたのは、お前は本当に早いよなと。私はそんなつもりないんだけど、そうかそうか、分かったか、ちょっと待ってて、じゃあ連絡してみると言って、タタタタタッと言って、まあ、レスポンスを返すわけですよね。そうすると、動いたということに対して、感謝されたりとか、興味を持ってくれているっていうことに、共感してくれたりとか、いうことが起きるんだけど、これが、例えばですよ、私の場合、責任が取れないなと、今、手いっぱいとかってなってしまう。プライベート、自分のことに頭が集中してしまっているときって、余地がなくなってしまうことがあって、なかなか動けなくなっちゃうんですよ。後回しになっちゃうというか。で、その時は打たれても響かない状態になるんだけれども、本当に結果を作っていかれる方っていうのは、これがないんですよね。本当にいつでも打てば響くんです。ところが、私はそうではないけども、熟考するタイプはもっと鈍化してしまうわけですよ。どうレスポンスまずしようかって。相手に、例えば嫌な思いをさせないためにはどう反応しようかというところから考えちゃうもんだから、それ考えている間に本論忘れちゃったりなんかしてね。そうすると、スピードはどんどんどんどん遅くなって、すいません、一週間前に言ったあの案件なんですけれども、みたいなね、ことがあったりするわけです。そうすると、あの人に頼んでも結局ダメだよと。口では分かったって言うけど、何の結果も返ってこないよ、なんていうふうに言われるようになったりする。で、これがやっぱり、残念ながら人が動かなくなる要素なんですよね。相手も同じ反応するようになりますから。なので、マネージメント、というのは自分の取った、まあ、言動行動と何をどうコミュニケーションしていったかということが全ての結果であるという大原則にのっとると、まさに自分次第なんですけれども、まあ、信じて託すことができ、そして自己開示が上手に あの、でき、共感力を持っていて、うん、そして見本を、示すこともできる。ただし、支援はするけれども、手助け、肩代わりするような手助けをするわけではない。というね。ここがすごく大きなポイントだと思うんです。そして、全体をコントロールする力としてはコミットメントというか覚悟、その人の大義、それはあくまで指針というよりは大きな義、大義ですね。義にのっとっていて、それが貢献、例えば組織への貢献であったり社会への貢献であったり、きちんとその絵空ごとではなく、うん、ことを進めようとしている、まあ、義が伝わる、大義が伝わるということ、ここがねすごく重要なポイントだと私は感じています。中にはものすごく力があるんだけれども、最後の最後でお前それ結局自分のためだろうと、お前が出世したいんだろうって思わせてしまう人がいるんですよね、意外に。で、なんだろうな、自分の喜びを得るということが悪いわけではなくて、それもすごく人生にとっては豊かで大切なことですが、しかしこれが先行しすぎてしまうと、どうしても周囲からは共感が返ってこなくなっちゃうんですよね。お前のためだったらって、その私利私欲のためには力は貸せないみたいなことが起きちゃう。でこれがね悲しいわけですよ。そう、本人はそんなつもりがないのに、お前の私利私欲のためには力は出せないよっていうふうに言われちゃうわけだから、これは目的のレベルっていうふうに言いますけれども、貢献、世の中や組織、それが健全であるということ、これに対しての覚悟が伴っていて実践がついてきているということ。でこれお前そんなねすごい人いないだろうと言われるかもしれませんけれども、私はもう本当に、何人も尊敬するそういう方々とお仕事をさせていただきました。で、自分が出会った時に見習おうと思ったことは自分の中に取り入れ、今があります。だからこそですね、ぜひ、皆さんもちょっとでもねここに刺さるところがありましたら、それは、上司部下というだけではなくて、例えば親子関係、プライベートの関係性の中でも役に立つ要素だというふうに私は思うので、ぜひね強化してみていただければなというふうに思います。信じて託すが放任はしない、そして共感力を発揮し、己の人生の喜びも時に共有し、人と心を合わせて、スピード感を持って覚悟と実践で道を歩んでいく大義を持つと、いやーすごいね、そんな人生お互いに歩んでいこうじゃありませんか。ということで本日の一人語りはここまで。いやーなんかつらつら喋ってたらですね、あっという間に時間が来てしまいました。私も人を動かせる人間になりたいなと日頃思っておりますが、それは私利私欲ではなくですね、やっぱり世の中が少しでも良くなればと、それに向かってですね、そんな力を発揮できる自分でいたいと思います。皆さんはどうだったでしょうか。ということで、あっという間の30分でございましたが、皆さんの心に届いた何かメッセージがあれば嬉しい限りです。それではあなたの素敵な人生にいってらっしゃい。